恵みをいただく御言葉は、ヨシュア記の5章1節から9節です。ヨシュア記の5章1節から9節。ヨルダン川のこちら側、西の方にいたエモリ人のすべての王たちと、海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、主がイスラエル人の前でヨルダン川の水を枯らし、ついに彼らが渡ってきたことを聞いて、イスラエル人のために彼らの心がしなえ、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまった。その時主はヨシュアに仰せられた。火打ち石の小刀を作り、もう一度イスラエル人に割礼をせよ。そこでヨシュアは自分で火打ち石の小刀を作り、キブアテハラオテでイスラエル人に割礼を施した。ヨシュアが全ての民に割礼を施した理由はこうである。エジプトから出てきた者のうち男子、すなわち戦士たちはすべてエジプトを出て、後途中アラノで死んだ。その出てきた民はすべて割礼を受けていたが、エジプトを出て後途中アラノで生まれた民は誰も割礼を受けていなかったからである。イスラエル人は40年間アラノを旅していて、エジプトから出てきた民、すなわち戦士たちはことごとく死に絶えてしまったからである。彼らは主の御声に聞き従わなかったので、主が私たちに与えると彼らの先祖たちに誓われた地、乳と蜜の流れる地を主は彼らには見せないと誓われたのであった。主は彼らに代わってその息子たちを起こされた。ヨシュアは彼らが無割礼のもので、途中で割礼を受けていなかったので、彼らに割礼を施した。民のすべてが割礼を完了したとき、彼らは傷が治るまで宿営の自分たちのところにとどまった。すると主はヨシュアに仰せられた。今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。それでそのところの名はギルガルと呼ばれた。今日もそうである。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちが私たちの内側というカナンの力、強敵を追い払う前に、まず真っ先にしなくてはならないのは心の割礼、心の高ぶり、肉の思い、それを切り捨てることです。私たちの心の内の巨人たち、強敵たち、それらをまず取り除かなくてはなりません。そのために私たちのその男の肉、それを切り捨てて、ただあなたの御前に従順し服従して、自らを十字架につけてあなたに従うことをするならば、私たちはあなたの御前によしとされ、敵の前に立つことができ、勝利することができ、乳と蜜の流れる血を占領することができるようになります。今日このしもべにあなたが御言葉を授けてください。あなたの命を今日語り尽くすことができますために、この唇の割礼を施し、また心体を整えて、またこれに預かる一人一人の耳を、心をあなたが割礼を施してくださり、そして本当によく聞くことができ、よく理解し、よく御言葉に感動し、命を得ることができますように、どうか今私たちを整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。 アーメン。いよいよ、このヨルダン川を渡りました。約束の地に彼はいよいよ入りました。モーセが決して入ることはできなかったこのヨルダンのこちら側、カナンの地の側に入ることが、この前回の4章のところでできました。そうすると、そのヨルダン川のこちら側、すなわち西の方ですね、にいたエモリ人のすべての王たちやカナン人のすべての王たちとはこのイスラエル人の前に、心がしなえました。彼らの心がしなえ、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまったと一節に書いてあります。心、胸とか理解とか、そういう意味もあります。彼らの心は、しなえた、原文の意味は溶け去る、流れ落ちる、心はですからろうのように流れ落ちる、詩編にあります表現の通り、彼らはもはや心が流れ落ちて、そして勇気もなくなってしまいました。で、彼らその勇気という言葉は、ルアハという言葉です、よく聞く言葉ですね。霊とか息吹とかそういう意味です。ですから彼らの霊 もうことごとくしなえてしまった。心もしなえてしまった。身も心も霊も、このイスラエルの前に、本当に勇気がなくなってしまった状態ですね。でただですね、もう敵の心がしなえたからといって、では即もうイスラエルの民はこのカナンの地に攻め寄せられるかというと、まだこのイスラエルの民は準備が整っていなかったんです。どんな準備が整っていなかったか、それは、彼らのその体は割礼が施されていなかったからです。割礼という言葉はもうすでに何度か聞いております通り、男性のその生殖器のところの包皮、その肉の部分を切り取るのが、割礼の儀式のその内容ですけども、要するに男性のシンボルですね、力の源、命の源のそのシンボルですけども、そこには肉の覆いがかかっております。そしてその肉の覆いを切り取ることが、割礼であるんですけども、このイスラエルの民の中の、エジプトから脱出したその成人男性たちはみんな、割礼 を受けてはいたんですけども、しかし彼らは、心が固くなで、心の割礼が、心の覆いがかかっていたままで、心の割礼を受けていない状態でしたから、ですから彼らは荒野で滅んでしまいました。でその40年後ですね、その荒野で生まれてきた民は割礼を受けていない状態だったんですね。でそれで主は、仰せられるんです。2節のところで、火打ち石の小刀を作り、もう一度イスラエル人に割礼をせよ。で、そこでヨシアは自分で火打ち石の小刀を作り、ギブアテハーラロテでイスラエル人に割礼を施した。このギブアテハーラローテという言葉、新改訳ではその原文の、言葉が書いてあるんですが、この地名の意味はですね、養妃の丘という意味です。口語訳聖書では養妃の丘という形で記されております。養妃、要するに男性のあの生殖器の、その丘、そういう名前の意味の地名ですね。その場所でですね、イスラエル人に、彼ヨシアが割礼を施すために、火打ち石の小刀を作りました。イスラエル人にとって、の印、イスラエル人の男子であることの印、それは割礼を受けていることです。神の民にとって、この割礼、それは決して避けて通ることができないものです。この割礼、それはアブラハムに対して、 約束されたその契約の印です。もっともアブラハムに対してというよりもアブラム、ね、まだ名前が切り替わる前、アブラハムが99歳の時、イサクを産む直前の時、まだ名前がアブラムであった頃、創世記の17章のところです。創世記17章の、まず一節こう書いてあります。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。このアブラムが99歳の時、その直前、16章の16節、ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。で、86歳から99歳までの間何にもなかったんですね。神さんからの示しも、なければ特に、何か進展があったわけでもない。で、アブラムが99歳の時に、主が再び現れて、私は全能の神である、全能の神すなわちエルシャダイであると、主は仰せられました。あなたは私の前を歩み全きものであれ。なんでこの86歳から99歳までの13年間何もなかったか。おそらくアブラムがですね、肉の力で勝手なことをしたからだと思われます。アブラムが肉の力で勝手なことをした、すなわち、妻の声に聞き従い、奴隷女であるハガラに、ね、子供を産ませた。まだ肉の力が残っていたんですね。で、それでその肉の力に頼って神様のその約束を果たそうとして、した結果生まれた子供がハガルとの間の子イシュマエルだったんですけども、でも主はそのうち13年間何も言いませんでした。その13年の間、ずっとてっきりもうこのイシュマエルこそがアブラムの子としてやっていくものと思ってたんですが、しかしそうではないです。主があらかじめ仰せられていたことは、アブラムとサライとの間の子供こそがその約束の子供であるということです。で、主はその約束を決して、おろそかにしたままフェードアウトするようなことはありませんでした。アブラムは99歳の時に現れました。主は、私はエルシャダイである、全能の神である。で、そこでアブラムに、もう男の子を与えよう、来年の今頃あなたは、サラとの間に、子供が生まれている。でもはやあなたの名前はアブラムと呼んではならずアブラハムになる。で、それで、私はあなたの子孫をおびただしく増やそう。私はあなたとの間に永遠の契約を立てる。で、そこでですね、その契約の印として、アブラムの側、要するに人間の側に、その契約の印として、与えられた義務が、すなわち割礼です。9節からのところです。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫とともに世々にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間であなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなきなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆世々に渡り生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではない者も、 あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取ったものも、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記されなければならない。奉仕の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである、イスラエル人にとって、アブラハムの子孫にとって、その男子にとって、この割礼、奉仕の肉を切り捨てること、これが神のためであることの印であり、そして無割礼のものは、そのようなものは民から断ち切られなければならないとまで記されております。ですから、神の民であること、それはすなわち割礼を受けていることに他なりません。では割礼、それは何か。それは男のシンボルである肉、男のシンボルである部分のその肉を切り捨てること、男性、男というのは、自分で、支配したり、また上に立ったり、自由にその意志を貫き通したりする、そういう存在ですけども、その肉の部分を切り捨てるということ、要するに、心の内の高ぶり、それを切り捨てる、べきことです。黙祷の時にお読みしてましたのは、申命記の10章の12節からだったんですけども、申命記の10章の16節にこう記されております。あなた方は心の奉仕を切り捨てなさい。もううなじの怖いものであってはならない。あなた方は心の奉仕を切り捨てなさい。もう堅くななものであってはならないと、心の奉仕、すなわち心の堅くなさ、それを捨て去るべきだとモーセは、申命記で命じております。要するに神の民にとって、確かに眼見上の、奉仕を切り捨てることも、それは、イスラエル人にとってのその肉の印ではあるんですけども、しかし心の堅くなさ、心の高ぶり、男としてのそういう、神様の前では男であってはならないんです。神様の前では、女として従順で、そして、妻として神様の御声に聞き従う存在でなければ神の民とはなり得ないんです。この割礼、それはイスラエル人の印であり、そして割礼なき者は、イスラエル人から断ち切られてしまう。今皆さんも、例においてはアブラハムの子孫です。というからには、この割礼の契約はアブラハムの子孫に対する永遠の契約であると記されているからには、皆さんも割礼が必要なんです。ですから心の高ぶり、神様の前で高ぶって、男として立つ、それをですね、その肉のその源を切り捨てなくてはならないんです。割礼なき者は神のためから断たれると、記されております。ですから、モーセでさえですね、割礼がないまんまであるならば、主の御前に立つことはできないんです。かつてモーセはですね、自分の、息子に割礼を施さないまま主のミニストリー、主の働きに出ようとしました。ところ主がですね、モーセを捕らえて殺そうとした晩が、そういう夜がありました。出エジプト記の4章です。出エジプト記の4章のところでは、出エジプト記の3章のところから主がモーセを召し出して、イスラエルをエジプトから、贖い出す、その立役者としての任命される場面が出エジプト記の3章から4章にかけてなんですけども、でそれで、主がモーセにもうエジプトに行って、そして、パロのところからイスラエル人を救い出せ、その命令を下した直後で、モーセがですね、そのエジプトに行く途中にのある一晩、こういう出来事があるんです。出エジプト記の4章の24節から。さて、 途中一夜を明かす場所でのことだった。主はモーセに会われ彼を殺そうとされた。その時チッポラは火打ち石を取って自分の息子の包皮を切り、それをモーセの両足につけ、そして言った。まことにあなたは私にとって血の花婿です。そこで主はモーセを離された。彼女はその時割礼のゆえに血の花婿と言ったのである。はい、主がですねモーセに、もうエジプト、もう21節のところを見ますと、モーセにエジプトに帰っていて言ったら、私があなたの手に授けた不思議をことごとく心に留め、それをパロの前で行え、ね、そういう命令を下した直後に主はなんとですねモーセを殺そうとされたんですね。割礼を受けていないがゆえです。主がアブラハムに仰せられたその割礼のその契約の印がないものはイスラエルから断たれなければならないというものでした。これはですねモーセであっても主の前に割礼を受けていないこと、心の包皮を切り捨てていない状態のまんま主のミニストリーに行くこと、それはできないんです。心の高ぶり、それが切り捨てられていないものは神の民ではないんです。ですから皆さんも心の包皮、心の高ぶりを切り捨てられていないままの状態、神様の御前に男としてですね高ぶりそびえ立つようなそのいう心の高慢がある状態、肉を切り捨てられていない状態では約束の地に入れない、主のミニストリーに入れない。モーセでさえ割礼なき状態のまんま、ね、主のミニストリーの地であるエジプトに入ろうとする前に主は殺そうとされるほどに、ね、それほど割礼は大事なことだったんですね。ここでは、ね、妻のチッポラの起点で火打ち石を取って、でその自分の息子の包皮を切り、それで、ね、あ、誠にあなたは血の花婿ですと、その割礼のゆえにモーセは死なずに済みました。神様の御前で、ね、心を高ぶった状態であるならば、いかにモーセであろうとも、あるいはダビデであろうとも、ね、サウル王であっても、心を高ぶって、ね、御言葉に反するようなものであるならば見舞いに立てないんです。サウル王は、ね、神様の前に心を高ぶったまんま、ね、あくまで自分の、主義主張を押し通そうとして、ね、神様の御言葉に聞き従わないで、ね、身勝手に滅ぼし尽くすべきものを滅ぼさないまま、ね、出ようとして、でそれで王権が取り除かれてしまいました。私たちの心の割礼、それは何によって切り取るか、それは御言葉の剣によってです。私たちの心の内の肉高ぶり、それは御言葉によって切り取ることができます。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。ヘブル書の4章の御言葉です。神の言葉によってですね、私たちの心と霊の分かれ目を差し通して、そして心の高ぶり、心のその肉の切除手術をするんです。チッポラとまたヨシアは火打ち石で、その割礼のための小刀を作りましたけども、私たちの心の割礼を施す道具、それは御言葉です。御言葉に聞き従い従順服従すること、それによってこそ私たちの心の肉は切り落とされていきます。そして御言葉に従順服従した人はですね、確かに差し貫かれた時は痛い思いをします。ヨシアの時もその割礼をした時、3日間男子は痛い、その傷が癒されるまでじっとしておりました。私たちもその時は痛いんですけども、でも肉がそぎ落とされた後はですね、 主にとって有用な戦士となることができるんです。主にとって有用な働き人となるんです。モーセのように、またこのヨシアの時代の軍団のように。そしてその全て割礼が完了した時、主はですねヨシアに仰せられました。今日私はエジプトのそしりをあなたから取り除いた、ね、それでそのところの名はギルガルと呼ばれるようになりました、ね、主はイスラエルの民の割礼が完了した時、今日私はエジプトのそしり、要するにエジプトの恥をあなた方から取り除いた。エジプトの恥、それは心の割礼のなさ、傲慢さ、主に対する高ぶり、主に対する不従順ですね。エジプトから出てきた民は確かに肉体の割礼はしていたんですけども、しかし心の割礼はしておらず、主の御前に高ぶって、ね、男としてのその肉を切り落とさないまんま主に反抗して自分の思いを遂げようとした結果、荒野で滅んでしまいました。荒野で滅んでしまうんです。心の割礼を受けてない者はいかに外見的な割礼を受けていたとしても荒野で屍を晒していってしまうんです。神の民であるならば皆心の割礼を受けるものです。コロサイの2章の11節と12節に、ね、まさしく書いてあります。コロサイ2章の11節から、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。アメン、ね、あなた方はキリストにあって、ね、人の手によらない割礼を受けましたとありますね。皆さん一人一人、ね、日本人であろうが韓国人であろうが、キリストを信じる者は割礼を受けたものです。キリストにあって割礼を受けたもの、アブラハムの子孫であるならば、ね、割礼を受けなくてはならないと。割礼を受けない者は神の民から断たれなければならないとある、その約束は永遠の契約でした。それは今を生きる皆さん、ね、霊的なアブラハムの子孫である皆さんにも有効なもの。神の民であるからには必ず通らなければならないのが この包皮を切り捨てること、肉を切り捨てること。神の御前に高ぶり立つその男性のその肉の部分を切り捨てて、主の御前に従順し服従すること、御言葉の剣の前に心の高ぶり、心の肉的な思い、そうしたものを切り捨てて、そして主の御言葉に従順服従すること、それが神のためにとっての必須科目なんです。割礼こそ皆さんにとって必須科目です。割礼が ないものであるならば、モーセといえども殺されそうになったんです。ダビデも、ね、心の高ぶりが生じた時、ね、主の御前にあわよくば死ぬような目に遭いました。でもダビデが、ね、自分を下ろして私は罪を犯したと、ね、預言者のその罪の指摘の前に心へりくだったら、その預言者は、ね、あなたはこのことのゆえに死ぬことはない、まあ、しかし元のダビデはその自分の犯した罪の、償いはしなくてはならなかったんですけども、サウル王も、ね、いかに神様に油注がれた王であろうとも心の高ぶりを捨てなかったら、彼は本当に悲惨な最後を遂げました。神の民であるからには割礼が必須科目です。この、ね、ヨシア記においていよいよヨルダン川を渡った、その真っ先に神の民が受けなくてはならないのが割礼でした。いかにヨシアの軍団であろうとも、ここで割礼を、ね、施していなかったらきっと敵の前に立つことはできなかったでしょう。何しろ神様はあのモーセでさえ、ね、自分の息子に割礼を施していない状態であるならば、 殺そうとしたほどです。割礼、これは神のためにとって必須科目です。皆さんにとっての割礼、それは心の高ぶり、肉の思い、それを切り捨てること。御言葉の前に一刀両断して肉を切り捨てて、そして神様の御前に従順し服従すること。するならば神様は皆さんを、モーセのような働き人として、あるいはこのヨシアの軍団のような戦士として用いることができるようになります。どうか皆さん、心の内にまだそうした肉の思い、肉の高ぶり、神様の御前に、そそり立つ高慢な心がありましたら、今御言葉の剣の前にそれを切り捨てましょう。そうするならば皆さんは神の民として認められ、有用な働き人として神様の働きができるようになります。とか日々私たちの心を、その肉は十字架につけて、肉のその高ぶり、それは日々切り捨てつつ、御前に有用な神の民として歩み続ける皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このヨシアの軍団がヨルダンを渡った後に真っ先にしなくてはならなかったことが割礼でした。この割礼、すなわち肉の部分を切り捨てること、これは神のためにとって必須科目でした。あのモーセでさえこれを通っていないで、働きに携わろうとした時、殺されそうになりました。ましてや私たちはどうでしょうか。どうか私たちは肉をもう切り捨てる段階に入っております。御前に高ぶる肉の心をしっかりと切り捨てて、御言葉の剣の前に私たち自身を差し出して、そして私たち自身が聖絶のものとされるのではなく、私たちの肉を切り捨てて、それを聖絶し、そして御前に出て神の民として有用に、神の働き人として有用なものとして用いられる私たちでありますように、日々このことをなさしめてください。どうか生徒たちが本当に清いものとして、肉がそぎ落とされたものとして、日々御言葉に従順服従して歩んでいき、本当に幸いなあなたの前に整えられたものとして、勝利し、世を勝ち取り、分取り、悪魔サタンに勝利して大胆に歩んでいくこの生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。